鳥の劇場プレゼンツ
鳥ラジ。はい、どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸人を担当しています斉藤英明です。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市は鹿野町にあります廃校になってしまった鹿野チェーン鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して自分たちのお芝居やったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。時にはその劇場を飛び出して幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、はたまた一般の方に向けてワークショップもしたりなんかしています。その場所の名前を鳥の劇場って言うんです。劇団の名前も鳥の劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月の1度の更新なので1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれども、そのテーマご容赦ください。鳥の劇場も知ってるよという方には、鳥の劇場のなかなか普段お見せすることのできない一面をお見せしつつ、また鳥の劇場なんて知らないという方には、あ、こんな素敵な場所があるなら行ってみたいわと思ってもらえるような番組にしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、自己紹介どうぞ。
はい、鳥の劇場制作の松本智彦です。
あー、まちゃーい。松本君は演劇祭で太った？
いや、今年の演劇祭は太らないっていうのを
大事目標にしてて、ストレス食べなかったんだ。
た、まあ、違う方法でね。
ああ、なるほどね。
あんま食べないように
して。それでその後どうだった？
でその後、うん、あの米子公園っていうのがありまして、銃撃場の、
はい、
そこで毎晩飲み歩いてしまいました、ね。だから演劇祭で5キロ痩せて米子で4キロ太るという。
マイナス1
もっともっとリバウンドしたんね。
そうです。
ああ、じゃあ今は普通なんだ。
そうです。
あれ、でもたくましくなってるように感じるのは僕だけかな。はい、自己紹介どうぞ。
はい、こんにちは、鳥の劇場新人俳優の大川純子です。
あの、まあ、いつまで新人
言いますよ、言い続けます。
あ、言い続けますか。
新人です。
いつぐらいまで？半年？
1年ぐらいは大丈夫。
あ、あの初心者、車の初心者バイクが取れたらね。初心者バイクが取れたら。はい、大川純子の車情報は、はい、先々月から、先月とあのどんどんこう渡ってお送りしているあの車情報ですけども、はい、大川純子さんの車が届きました。
わー、おめでとう。
演劇祭の忙しい最中にマーチちゃんがやってきて、はい、どうですか、マーチちゃんは。
頑張ってますよ。頑張ってます。
頑張ってます。
頑張ってます。何を頑張ってんだ。マーチちゃんが頑張ってる。あなた頑張ってる。何？掃除してる？
私頑張ってる。
なんことない。まあだからあんまり乗る機会ないんでしょ、鹿野住んでるから ね。まあそれはそうだ、乗らないとでも運転鈍っちゃうから、ね、乗らないといけない、ね。
まあ今日もあのここまで車で。
そうですね。
一緒に乗ってもらって。
あの初め一人での心細いからね。あの乗ってくださいって言って私乗ってきました。
ここまで来るのなんとか2回目。
さあ、よかった、おめでとう、おめでとうございます。
徐々に徐々に距離伸ばしていこうと思って。
今あれでしょ、コンビニの入り口で援護したんでしょ。
いや、援護じゃないよ。援護じゃなくて、まあだからエンジン回しきってないまま。
エンジンキーをね。
あ、前に進まない、前に進まない。ってズルズルズルズルって後ろに下がっていく
でヘルプ呼んだでしょ。
すごいな。おまわりさんがいて、おまわりさんすいません、こっち来てくださいみたいな。
で結局最後キー回したら回るじゃん、動くじゃん、なんでもねえじゃんみたいなね。まあありますよ、あの車って意外に操作法分かりませんから、教習所教えてくれませんからね。
はい、
あれ初めだったら俺ウォッシャー人も出すことないじゃん。
今でもそうですもん。
どうやって出すかよく分かんなかったり、あのバイパーもよく分かんないってなるよね。
だから私乗った時は大抵こうちょっと回してみるって
これでいいんだよなって感じ
で。全然カンカンに晴れてるけど、とりあえず。
あれ急行も大体何ポイントです。あの全然よく分かんなくて、バーンってボンネット開けちゃって、ベーンって開いちゃうとかね。絶対やります、初心者は。必ずやります。他にもいろいろ。あの僕の、 あの知り合いで、猛者がいましたけれども、あのデフってあのね、結露取りを分からなくって、はいはい、あの窓全開にして、あの曇ったら窓全開にして対応するっていうのをしばらくやってたっていう。
どんなに大雨降っても
寒い。でも寒い。で、しかもね、それ告白された時は冬の時で、お前寒いんじゃねえのって、寒いんですバカじゃん、そうバカじゃないの、ここだよ、ここって教えてたら、あ、すごいじゃなくて、本当に曇りが取れたって、当たり前だって、そのための機能なんだよって
超感動しますよ、それ。
あ、そうした時わかります。僕もなんか親父がやってるの見てて、これどういうことなんだろうって分かんなくて、自分で経験して、あ、こういうことかって分かった時にはちょっと感動します、
ね、感動するよね。
小さい発見ですよね。もうそういうの分かりやすくしてもらいたいって思いあります。
そうですね、
ま
あ、はい、今も取説片手に結構
そうそう、取説結構ね、あのこんなの誰が読むんだって思うけど、車結構ないとダメだよね。
大事です。
大川純子の車情報、いつまで続くか分かりませんけど、はい、また来月もお楽しみにと、はい、いや、そんで、ね、あの大川純子の車ライフは始まったばっかりですけども、はい、その一方で先月終わりました。何が終わったの、はい、
演劇祭11が終わりました。
イエーイ、
疲れ様でした。
いや毎回ねこんなことばっかり言っちゃ申し訳ないと思いますけれども疲れた、大変だった、ね、毎年毎年では思うんですけれども、あの日々大変さが毎年毎年更新されてい
きます、更新されていくのね。
まあ純子さん2回目ですけれども、はい、まあ、年々強くなってますよ、
すごいすごかったです、
なんか演目はちょっと今年少ないようにしたはずなんですが忙しかったですね。
そう街店とかいろいろ
なやりましたかね、イベント
拡大しましたから、
まあ3週前比較的ちょっと落ち着いてたかなって感じありましたけど、まあ大変でしたね。
店長やってるしね。
そうそう店長頑張りましたよ、また今年もね、はい。演劇祭裏話の会は、はい、演目の紹介をどうぞ。
はい、台風で関空が、
はい、第2話、
はい、島田ひかるさん本番日を忘れる。
で第3話、
まぶたの母の小倉さん。
で第4話、
大川バティックの裏方で頑張ってました。
はい、サザエさん風にお届けしてみました。はい、じゃあまず第1話からいきましょう、どうぞ。
はい、あのまずあのもう皆さんご存知ですけど台風が大阪の方に来て、は
い、いやーあのね今年のあの演劇祭時期天気悪かったですね。
そうずっと天気悪かった
です、
う
ん、結構ね、
いきなり台風でスタートして、
はい、しましたしました。
であの1週目に香港のダンスのチームが来てたんですけど、はいはいはい、でその人たちが関空に着いて関空から車で鳥取に来る予定だったんです、うん、
はい、
でもう出発の何日か前に突然あの水野さんという、はい、あの鳥の劇場のダンス関係のコーディネートしてくれ
た、はい、JCDL ってね京都にある団体で、もともと彼女は舞踏家だったんですけど、うんうんうん、白虎社っていう京都にあの、まあ、知る人ぞ知るかなり有名なカンパニーですけど、そこ の結構トップ張ってたような人なんですけれども、うんうんね、あの前段になって金粉塗ってあのキャバレーとかでお金稼いだりしてたっていう人なんですけど、あの方がやってらっしゃったんですよ。まあそういう女帝ですけどもね、パワフルな女帝ですよ。
そう電話かかってきて、うん、おいって言って、覚えてないの怖っと思って、
想像つきます。
おい、テレビ見たってどうなってんのよって言われて、知らねえよ。台風俺が出したわけじゃないし。それでもうだからもう関空を全部米子に振り返って、はいはい、で米子に振り返って全員乗れるってなったのに、実はオーバーブッキングで空港側ので、3人だけ宮崎に行きますって言われて、宮崎からその日のうちにだからまた新幹線に乗ってもらって、はい、岡山まで来てもらって、はい、でも終電の時間的に岡山までしか来れないってなって、はい、でそこまで水野さんが乗る車で京都から岡山経由で拾って鳥取に着いて、だから朝の3時ぐらいにやっと全員揃うみたいな。
いやでもね、それで来た人も大変だよ、
まあ、苦労も大変だよね、うん、あでも公演良かったよね、
よた
あのダンス公演、あのプロのダンスに挟まって、うん、いや一番ぶっちゃけ言っちゃうと、あの真ん中にあった八津高校ショートブルダンスが良かった、
良かったですね、あれね、
あれはちょっと良かったね、
9回しか結構やってないんですよ。
いやすごいよ、
すごいです。
だからね、あのちょっと集中力のテンションとかが、うんうん、あの普通の体じゃないところに行ってたからね、
そうそうそう、
ブチ切れてたから、うん、あの感じなかなか我々も慣れないし、あの一般の方をこうやるときにあそこに持っていけないんだよ。
そう
ね、だからあなたがすごかったよね、
なんかこう命が弾けてるっていう
か、そうそう、もう命かけてこれやってますみたいな真剣な感じが、うんうんうん、
はい、
まあ、いややっぱ書道部で普段こう鍛えてるのが出たんだろうね。まあうね、まあ、
先生もすごく熱心な方で。
あ、先生の名前。
ゴンスイ先生。
いや、かっけえで、ね、名前がかっけえ、ね、
下の名前は
ゴンスイサツキ先生。
かっこよ、
まるで筆持って生まれてきたかのような。
名前がまとまってる。すごい。
そうですね。言葉の水でしょ、
そうです。に5月。
日課そうって初代かなのかね。
ね、なんかね。
そう
そう。うん、
で帰りも大変だったでしょ、
そうです。帰りも、だから、JR で。で大阪どこまで行くのかな、まあ東海のどこまで行って空港から乗るっていう話だったんですけど、うん、鳥取が大雨で JR 止まっちゃって、うん、結局それも飛行機とバスにまた直前に振り返って、
はい、
本番の直前に水野さんと2人でパソコンでガラガラガラって調べて文句言われながら。
女帝ぐらいで、まあ女帝言いたい方ではいますけど、こっちが言いたい方では言ってもあっそうって感じの人なの で、ね、僕結構好きなんですけど、
きっぱりして
て、ね、さっぱりしてね、もう全然
サバサバ、
うん、面白いですよ、あのおばさん、お姉様、ね、
お姉様、ね、
第2話はは
い、島田ひかるさん本番日を忘れる、
あ来ました、自由劇場の核弾と突撃娘島田ひかるが本番日を忘れるっていうかね、いやこれ私現場にいたのは私だけですけれども、うんうん、 あの10劇場の公演今年やりました、うんうん、2回あって有料公演で頑張ろうってことでやりまして、うんうん、でまあ1日目はまあこともなく、うん、終わったわけですよ、はい、で2日目じゃあ明日も頑張ろうねって来て、で一番初めでとりあえずあのアップで途中であのダンスシーンがあるんですよ。ダンスシーンって言って、うんうん、まあみんなで考えて振りを踊るんですけど、うんうん、あのきっちりしたダンス、また書道部のダンスとかって違ってね、はい、緩い感じで踊るんですけども、うん、そのダンスの振りをこう動かしてアップしながら思い出すみたいなことやるんですけれども、あのヒカルちゃんが その中で座ったまま動かないわけですよ、うんうん、でぼーっとしてるわけです。どうしたのヒカルちゃんって言って、わからない、うん、なんでみんなが集まってここで練習してるのかわからない、なんで私はここにいるのかわからないって言い始めて、で聞いていくとどうも、もう本番は彼女の中で終わったことになってて、いやだから今日本番2回やったのに、なんでみんなが集まってここで練習してるかわかんない、うん、いや本番1回しかやってないんだよ。でもゲネプロっていう本番に近いのやってるから、もしかしたらそれがカウントされちゃってんのかしんないんだけど、言ってわからない、なんで私も朝疲れてて寝たいのにお父さんお母さんが言ってることもわからなくて、ここになんで連れてこられたのかわからないって、うん、泣き出しちゃうわけ、うん、でまあね、前にもひかりちゃんその自劇場こう終わった後にうちの上演があって遊びに見に来てくれた時に、うん、1週間ぐらいだったらかな、まあ、立ってなくてまだ疲れが抜けきってない時に、もう劇場に来て椅子に座ったこと、あーってまあわかんないね、あれ溶けたスライムみたいな、溶けたマシュマロマンみたいな、あーってなって、こう死んだようなこと言って、斎藤さんみたいな時あったわけ、はい、でそれ見てたから、うんうん、まあ、あのこの人は本当全力尽くしてやってもう燃え尽きるんだなって分かってたから、うんうん、いやこれマジでその状態入りかけてるってなって、でだからどうしたらいいのか分かんなくって、うん、でもうだから多分あの彼女頑張りすぎて、もう自分でこう記憶捏造しちゃったんだよね、うん、もう終わったもんだって、もうで私休むんだって強制終了モードに入っちゃったんだよ、でお母さんもどうこれこういうことあったんですか今って、いやないない、うん、どうしたらいいか分かんないって言って、うん、でお母さんが固くなる横で、光る光る今日まだ本番だよこれからってずっと言いかせて、だからやんなきゃダメだよって言ってずっと言い続けて、で俺はそれ見てて、いやこれダメだな、嫌がるの無理やりやらせらんねえよ光ちゃんにと思って、もう俺はもうこれやめた方がいいんじゃない、やめるってことなのか公演、そんなことありえないけどどうするんだって言って、中島さんそばにいなかったから電話して、中島さんこんなことになってたけどどうする、これやめるしかないんじゃないの、いやどうやってやめるって言ったら、いやそんなことありえないから、そんなこと考えて無駄だからやろうって言って、まあそれはそうなんだけどさ、でもこの前だったらどうにもなんでじゃんと思ってて、結局でもなんかあのヒカルちゃんやっぱそこはねちょっとプロですよ、うん、あの切り替えてなんか自分の頭でなんかその言われたことは分かったって状況はなんとなく理解して、でもう頭では分かった、でも体がやっぱ疲れて動かない、ドーンってなってて、でまあヒカルちゃんじゃあ練習はとりあえずいいから、あの本番はできる、どうする、休んで本番やるかいって話をしたら、じゃあ休んで本番やるって言って本番やりきりましたからね、
すごいね、
だからすごいですよ、あの時は本当に焦りましたよ、初めての経験です、
そうですよね、そうだよ、
いやびっくりしました、
その話聞いてなんか、あこういうギリギリのとこでやってるんだなっていうの
も、
ね、すごいなんか、うん、変な話感動しちゃったっていう感
じ、うん、いや頑張ってるんですよ彼女は、だからもうそうだ、
全エネルギーを
私たち見習わなきゃいけません、
はい、本当そうです、
で第3話はは
い、まぶたの母の小倉さんです。
あこれはね、当事者が2人はここにおります、
はい、
私とジュンジュンが、まぶたの母のリーディングをね、はい、私が演出してあのちょっと演出
女子
とか
で、はい、
お手伝いいただきましたけども、それにですね、あの鹿野の在住のね小倉さんっていうあの83歳のお姉様が参加してくださるということで、で、まあ、踊りが得意だっていうことでね、まあ、リーディングなんだけど、まあ、その踊りが得意だって聞いたから、まあ、ただ座ってあのリーディングするだけじゃつまんないから、まあ、踊り入れてもいいなと思ってたんですよ、でそう言ってて、うん、じゃあこれは小倉さんに見せ場作るために最後にもう踊ってもらおうと、景気よく踊ってもらおうって思って、でも踊るって言っても何にもないと困るなって調べてたら、実はですね、その台本で戯曲のまぶたの母に合わせた曲があるってことに気がついて、歌謡曲で歌われてるんですよ、じゃあまずその曲を聴いてもらいましょう、はい、まぶたの母島津彩さんです、どうぞ。
鳥の劇場？鳥取の鹿野でお芝居をやっている劇場と劇団の名前です。
お芝居か、
お芝居ね、普段見ない人も多いと思うんですけど、いつもと違うものを見て聞いて感じるお芝居って俺すっげえ面白いと思うんですよ、いろんな人に見に来てほしいな、
素敵な非日常をあなたにお届けします、
鳥の劇場。
はい、で今お聴きいただいたこの曲で、あの踊ってもらおうと、はい、でなんか小倉さんに聞いたらこの曲で踊ったことあるっていうわけですよ、あじゃあバッチリじゃんと思って、じゃあもう最後にこうリーディングやって最後にこう腹ばしファッてやろうって考えてたら、小倉さん急にやっぱりちょっと
あのね、いろんなストレスもあってね、なんかあの夏バテ、ご主人の介護とかでなって、もうやっぱ踊れないって言い出しちゃって、まあ、マジかよって思って、そう変な踊り踊ったらあんたの顔に泥塗っちゃうとかって、いや今からやめられるのが俺の顔に泥塗るんだよって思って、えどうお前どうすんだって思って、ギリギリまで待ってね、
待った待った。
でまあもうこれでもうちょっとここで結論出さなきゃダメだという時に言ったら、いや大丈夫だわってなってね。
あれってなって。
急に顔明るくなっててね。まあだからご主人の介護ちょっと手離れて、なんか、ね、ご主人あショートステイに行かれてちょっと楽になって、うんうん、てで涼しさも涼しくなってきて、暑さもマイルドになったからちょっと体力回復してやれるかもってあこれよかった。
もう全然雰囲気が明るくなってて、ね、そう顔つきが変わってらしたから、
うん、そうだってもう踊りすごい好きだって言ってたからね、うん、だってちょっと踊ってみるって言って、なんか小道具とかそういう倉庫にあったかもって、じゃあ持ってきてよって言ったら持ってきたもんね。いそいそとあの小道具の刀とか持ってきてて、
やるなってあの人も、ね、あの人やるなって思って、
試しにちょっと踊ってみてよって曲かけたら、なんかこう傘ないのに傘で傘隠して顔を隠して傘出てくるんだ、こうやってさささっとってやって
たもんね。もういろいろなんかこう決まってたんだよね。
そう決ま
ってた。イメージもできてるし、
もうでそれどう考えたのってやってきた適当みたいな。でそういう割にはこうやって歌詞見ながらこうやって手動かしてあのこうやって考えてね、
いろいろなんかアイディアとかもさ、
そう全然で、まあ本番やってもらって、で最後にね、あの歌詞の中であの雪が降るってところがあったんで、もうもっと派手にしてやると思って、僕はあの初めなんかこう埋設して、じゃあお願いしますって言って裏に帰って、こうしれっと黒子で出てきて、あのこう人力とかでバーって雪降らして派手に終わらせてやろうと、そこまで考えてたわけですよ、はいはいはい、でよしよしと思ってこう裏で待ってて、でその本番調子良かったよね、
うん、あのジュンジュンさんもあの
ねリーディング全体の調子も良くって、それまでなんかこうちょっと使いがちだったところもだからもっと食ってこうやって行くんだよって言ってたら、結構パパパって言ってくれて、もう推進力がすごくあったんですよ。であこれ全体的にいい仕上がりだと思ってて、よしこれで小倉さんが来てもバッチリだと思って、じゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃんってかかってきて、よしよしもうちょっとで俺も出番だ、ちょっと緊張するけどまあ頑張ろう最後にだめしないと思ってたら、あの舞台監督ってあのこう舞台をね取り仕切ってる三つさんって方が僕のとこ来て、小倉さんが出てない、はぁなんじゃそりゃどうなったんじゃ、おいおい俺前行ってみたいけど裏に入ってしっこもうスタンバってるか見ながらよ、おいどうなってんのこれ、おいどうなってんのおいってなってて、まあ小倉さんはですね、その客席の真ん中にある通路みたいなところから客席の裏側からは出てくる設定にしてたんですよ。だから僕も何もできなくて、でもそこにあのメイクで、あれです、安田さんがいたので、安田さんにとりあえずちょっと肩押してあげてっていうだけ言ってて、でまあ安田さんどうも安田さんに事情聞いたら肩を押したんだけれども、なんかやっぱりちょっと小倉さんに萎縮しちゃったみたいで、一番の自分が出たいってこう決めてたところで出れなかったみたいなんで、それで出損れちゃって、なんかその通路のところであばあば戻るも出るでも戻るもなくアバアバアバアバしてて、やっぱりちょっとなんかもうここで出れないってなって、一回安田の方に戻ってきて、もうやめよう帰ろうって言ってたんだって。でも安田さんがねそこで喧嘩して、いやもう一回盛り上がりますからそこで出ましょうって言って、二番でゴンって押したら、まあ何事も中で出てたんでしょ。
全然前から見たからね。そう安田さんナイスフォロー。
でまあ出てってしれっとこう踊って、やっぱりしな作って踊ってで出たって聞いて、まあよかったと思った。私はもう黒子として出てって、こうやってギワーって降らして、まあみんなわーってなって拍手になって、でもうそれで最後にね。お母さんお母さんお母さんってこのまあ曲途中でわからないと思うんですけど、それお母さんって言うとこあるんですよ。それをみんなでお母さんお母さんお母さんって言って、でそのバックに小倉さんがその花道っていうんですか、客席の通路をさーって去っていって、あの会場から出てったおしまいっていう風にしようと思ってたら、小倉さんがそのね、僕が雪こうやって後ろで降らして去る途中に客席にね自分のお友達見つけちゃったんですよね。でお友達って言って、あんた来てくれたろって止まっちゃって吐けないわけですよ。でも止められないですから、私も後ろからまた雪ガンガン降らして、小倉吐けろって言って寝送ったんですけど、もうその念は通じず、いやあんた来てくれたんだみたいな感じで
普通に話しました。
もう話しました。でもしょうがないから私も諦めてこうやってペロってめくっておしまいです。もうなんとも言えない締まらない終わり方。
いいのあの自由さが、あの緩さが。
あのね、自由劇場とはまた違う向きでの自由さですよね。まああの年を経てきて、
そうなんかね、そう人生重ねてくるとああいう自由さを獲得できるんだ
と思う。もうそうそう、もう怖いもんなんか何もないと我が道を行くって。
ああいう風になりたい。
Going go my way ですよ。
ああいう風になる。ああいう風になる。
あ、ほとんどもなりますよ。ほとんどもなります。ほとんどもなる。ほとんども人間誰でもなります。そこで言っちゃいけないんですけど。まあ、いろんな色はつきますけれども、基本なりますよね。いやー、そういう感じでね、面白く楽しませていただきました。はい、で、3週目は私はショップの店長やってましたけども、はい、順々はまた別のことを頑張って、はい、第4話は、
はい、大川バティックの裏方で頑張ってました。
ね、
頑張ってた、頑張ってね。バティック、裏方。
裏方、これでも、今度トピックですから。
トピックですよ。頑張ったじゃないですか。
頑張りましたけど。だから人の舞台の裏方って、結構緊張すんだなと思って。あんまりやったことなかった
から。初めから付き合ってねえけど、だってあの、来てさ、2、3日だけちょっと付き合ってね。
まあまあね、そうなんだけどね。でもまあ、でもやったことといえば、うん、暗転中に椅子を出して、うん、なんかの布を引っ張り下げて、うん、で、あとまた下げた椅子を出すっていう。うん、まあ、3つだけなんですけどね。
あれ、俺、本番見てて全然気づかなかった気づかなかった
気づか
ないと当たり前だってね。裏方の仕事、そう、気づいたのがあ
って。なるほどね。黒子
でね。でも俺、本当に見てて、あの、順々やってるってのはすっかり忘れて見てたよ。あ、そう、考えてみればそうだ、やってたんだな、あれ。そうだね、と思って。
3回、舞台。
よかったね。でもね、僕もわかります。嫌です。あのね。
嫌だよね。
あれで、ね、その本番の何日か前にね、みんなに誰かやりませんかって募集かかったり。ね、あの、朝礼でね、募集かけました。僕も、あの、まあ、ショップしか仕事ないって、ショッパーの店員さん他に任せればできなくもなくて、舞台経験ある人って頼まれて、まあ、これ俺もやるって候補に入ってるよなと思ったけど、嫌だなこの仕事嫌だなテンションかが嫌だなと思ってて、大川さんあたりやってくれないかな、
新人の仕事だなと思って、
はい
はいやります、
やるしょうかって言ってもね、やさすが新人、いや新人魂は大事だな、
そうい
う感じで、はい、あれは確かにありがとうございます、すいません本当に嫌なとこやっていただいて、本当にいや助かりましたよ、やってくれてよかったと僕はあの、はい、本当
しました、あもうそう言っていただけると やった甲斐がある
とありがとうございます。まあこんな感じでまだいろいろね、はい、あの細かいあの裏話っていうのもありますけど、まあいや今年もまあいいんじゃないですか。そうですね、今こう楽しく笑って話せますから、あの良かったということで、まあ、来年度はですね、今予定ちょうど立ててるところですけど、
見てるんだよね、もう来年のあれが動き始めてるんだと思うと、
いやー大変ですよ。あれおそらくね大変です。またどんどんと来ますわ。まあそのちょっとはーって言われちゃう、今ねもう疲れたね、今これでかなり皆さん分かっていただけたと思いますけれども、テンションだけやってますけれども、まあこんな感じです。まあその先のことを考えれば、まあ今月の予定を考えましょうかね。はい、今月他に何がありますか。
はい、高校演劇もっと盛り上げ事業の後期の募集が始まります。
イエーイ。
はい、今回は演出をジュンジュンが。
そうですよ。
初演出でしょ。
初演出ですよ、ね、人生初演出。うん、本当にちょっとね、本当ドキドキします。もう
そうですね、あのね、私もそんなに数多くないですけど、初めてやった時にもどかしくてしょうがなかった。
もどかしいんだ
よ。あのね、俳優はですから自分がやれればいいってやっぱ思っちゃうんですよ。で、俳優任せなきゃいけないので舞台本番始まったら、うんうん、それが、ね、もどかしいんだよね。もう青も、俺やりたい、やったら俺こうやれって言いたいしやるよって言うんだけど、
そうできない。それだったらこうするよみたいなね。そう、うん、あれはわかるな。それでも、うん、まあ、すごいイメージつく。
もうね、頑張ってくださいでも、はい、あの応援しますから、ね。
頑張ります。頑張りますよ。
どんな感じにしたいんですか。まあ、作品はまだ決まってないですよね。
そう、作品はまだあの一応メンバーが決まってから、うん、ちょっとまあ様子見ながら決めていこうかなっていう感じなんですけど、ね、うん、そうそう。まあでもだから作品に向かって、うん、まあ、どういう風に集団でものを考えていくか、うん、いかに作っていくかみたいな、その過程の方を私は割と大事にしたいなと思ってますという真面目な答えで、ま
あ、いいとるみじゃないですか。だから、まあ、演劇うんぬんっていうことじゃなくて、なんか一つのこうイベントとか事業を立ち上げて、最後までちゃんと責任持ってやりきるにはみんなこう協力しなきゃダメだよみたいな、まあ社会経験、
あ、でも本当に、ね、それは思ってますね。
まあどんなことでも大事ですよ、そういうの出てったら絶対みんな経験しなきゃいけないから、うんうん、だからあんまり演劇に興味ない人も来てくれてもいいよね、
うん、
別にね。
あの、そう思います。なんで、だから例えば、で、別に舞台には出たくないけど、うん、例えばあの、スタッフ作業にすごく、興味があるっていう人も、うんうん、なんせプロが揃ってるんで、
あの、支えましたよね、
その、ね、面白い話も多分聞けると思うし、うんうんうん、まあちょっとそういう人も、来てみてくれたらいいなって思います。
うん、あとあれだね、文化祭の実行委員会の人とも来てくれたら、
ね、いいんじゃないですか。
あ、いいですね、
確かに。
どうやって祭りこうね、盛り上げていくかみたいな、イベントこうやって作っていくんだみたいな感じの、うんうんうん、もう一緒にそれで盛り上げて調子乗って舞台に出てくれたら、
ね、最高です。
多分引っ張り出す。
結構さ、あの芝居やってないやつの方が面白かった時あるじゃん。いい味出すんだよ ね、 ね、変に狙わないからさ、そのまま出すから、結構それが人間味が出て面白かったりすることあるんだよ。
演技ってこうでしょって、どんなに若くてもそういうなんか固定概念
あるんですよ。そういうの 風邪という人のが面白くですね、うん、すごいよくわかる。まあそういうのもだから広く募集してますのでね、
はい、
ぜひぜひ皆さんご応募ください。他にもやりますよね。
はい、自由劇場の短編をまたやります。
イエーイ。まあ前回いつやったっけ、
7月ですね、
やりましたね、
やったいらっしゃいますウォルマートへ、あと、うん、多分朝食の後に、この2作品を、はい、今回は倉吉で2カ所やります、
はい
はい、10日の水曜日に鳥取短期大学の栄冠という、はい、まあ建物の1階のロビーみたいなところがあるんですけど、はい、まあそこでまずやるっていう、これは10時45分から12時15分っていう、まあ朝早い時間、
ちょっと変わった時間ですね。
そうなんです、
まあ、これ学生さんが見てくれたらっていうのを狙いなんですよね。授業の合間の時間を狙ってやるっていう感じ
で一般の方も OK ですので、予約もなく無料で。
ああいいですね、
ぜひ
来てください。近くの方はね、来ていらっしゃる。
そうです、
ね、まあ、このラジオ聞いてる人はちょっと遠いかもしれませんけど ね見に来ていただければと思います。
でその次が13日の土曜日、はい、これはアイサポートアート鳥取祭りというイベントが倉吉未来中心であるんですけども、
はいはい、
その中で、セミナールーム3というお部屋を借りて、
はい、
14時から15時半の1時間半ですね、うん、上演をします。これも無料です、
はい、
なのでぜひいらしてください。
予約もいらないと。
いらないです。
はい、でこれキャストは両日とも同じではなくて、
そうなんです
よ、10日の方がいらっしゃいますよ、ウォルマテが変わるんでね、
は
い、
そうですね、これが10日の方は福住信弘さんと、
はい、
うちの高橋仁ですね、はい、この2人の、バージョンで、はい、13日の方は、まあ、以前もやった島田ひかるさんと斉藤より焼きバージョンですね、は
い
は
い、核弾頭娘と私がやります。
はい、
鳥取の県庁でやりましたね前回ね。
そうですね、
あれ一般に開放されてなかったもんね。
そうですね、
あと鳥台やったんだね。
鳥台は、幸子さん
ですね。 あれどこでやったんだっけ。
サインだ、
サイン、米子でやったんだ。
米子でやりました。
米子でやって、あと鳥取やってるから、まあちょっと見れなかった方も多いと思いますので、
そうですね、
ぜひね、これも、
うん、なので両方見に来ても違うバージョンなので。
あ、そうだよね、楽しめるよね、またね、
はい、
うん、
ぜひ
いらしてください。
あ
とは韓国に行きますね。
はい、行きますね。
剣を鍛える話で、ベセト演劇祭、
はい、
韓国のカンジュというところに行ってまいります。うん、まあ、楽しみですけれども、
はい、
ずっとこう簡単なく続いて。演劇祭終わったら少しは休めると思ったのに、あまり休みがないんだな。
そうですね、
まあ、韓国から帰ってきたら少し休めるかな。
です、ね、
まあ、その韓国から帰ってきてあるであろう休みを楽しみに私たちは今頑張ってと、
はい、
そういう感じでございますね。
頑張ります。
はい、
はい、
ではですね、今までの高校演劇の、募集について詳しい情報を知りたいという方、
はい、
自由劇場の短編公演に詳しいことを知りたいという方、鳥取劇場へぜひご連絡ください、
はい、
その他にも曲げ筆の新先生に解決してほしいお悩みがおありの方、番組へのご感想、劇団へのメッセージ広くお待ちしております。宛先はは
い、はがきは郵便番号 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野 1812-1 鳥の劇場鳥ラジ係です。
電話ファックスはは
い0857-84-3268。
メールは
radio@birdsheater.org です。
ホームページは
www.birdsheater.org。
はい、皆さんのお便りお待ちしております、
はい、
まあ、今月はこんな感じで終わりでよろしいですかね。
はい、
はいはい、ありがとうございました。斉藤秀明でした。
松本智彦でした。
大川純子でした。
来月までごきげんよう。さようなら。
さようなら。